では、次の章です。第10章はファンを作ろうです。ファンを作ろう、お客さんとファンって結構違ってて、お客さんとはなんか利害関係で成り立ってる感じがするんですよね、
うんうん、
売る方買う方みたいな感じがしてて、お客さんはできる限り自分が得したいと思ってるし、お店の方もできる限り自分が得したいと思っていて、その利害で成り立ってるってなんかお客さんとお店って感じがするんだけど、ファンはなんか利害関係ではなく気持ちで成り立ってる感じがする、
うんうんうん、
こちら側もお客さんを幸せにしてあげたいなと思ってるし、ファンもお店のためにとかこのお店が好きだとか応援してあげたいなとかっていう気持ちでね成り立ってるのがファンじゃないかなと思うんです。そのファンをねたくさん作っていくことができると、愛するお店にね愛されるお店になっていくんじゃないかなと思うので、ファンを作ってみたいなと思います。初めのステップは井野くんも、例えば応援してる人っています？
応援してる人、
応援してるお店とか、
応援ってのはどういうことですか？
多分好き、
好き、
ファン、
ファン、でも例えばそのアップル商品が好きとか、
アップル商品、まあもうファンだよね。
はいはいはい。
まあ結構なんでそこを応援したい？
応援したい。
なぜアップルが好き？で応援したくなる？
使い勝手がしっくりきてて、もうブレないというか、
ブレない、
要は、それ買っとけば間違いないだろうっていうか信頼があるって感じです
。こだわり抜いてるっていうところかな、自分その人のこだわりを徹底的に守ってるから、なるほど、それもいいね、そんな感じで、あなた自身がつい応援したくなるお店が誰なのかをまず書いてほしくって、次の質問は応援したくなるお店は誰ですか、となぜ応援したくなるのですか、とそれを踏まえればどうすれば応援されるのかっていうのもちょっと見えてくると思うので、どうすれば応援されますかっていうのもね考えてみてください。ついね先日昔から知り合いのね女の子がいて、10歳ぐらい年下の女の子なんだけど、その子がねネイルサロンをオープンさせたんですよ、でまだまあ始まったばっかりだから技術もセンスもあんまなくって、これから頑張ろうって感じなんだけど、僕ね1円ももらってないんですけど、彼女のことすごく応援していて、ホームページをねただで作ってあげたりとか、もうビジネスの相談にも乗ってあげたりとか、すごくねこう多分何十万円分も、普通の僕の正規料金だとすると何十万円分もその人のことを応援してるので、でなんで彼女のことを応援してるのかなって考えたら、なんか別にね見返りをもらってるわけでも何でもないんですよ、ただ彼女が一生懸命頑張ってるからなので、なんかいつも熱心にね僕の話を聞いてくれて、僕はこうしたらって言ったらなんかすぐやって、やってみたけどこうでしたみたいなすぐ連絡くれて、次どうしたらいいですかねみたいな、なんか可愛いのね、可愛いってその女性的に可愛いんじゃなくて後輩的に可愛いけどね、なのでなんか一生懸命応援してあげようかなって気になるんだけど、そういうとこもあるかもしれないなと思うな、なんか立派だからいいお店だからとか立派だから応援されるっていうこともなくって、一生懸命の姿にね応援されることもあるでファンになっていくってこともあると思うので、
人柄
とかね、そこの部分もね見ていくといいかもなと思いますね、次のステップなんですけども、そのね僕広島が地元なんですけど、広島に住んでた時に家のねすぐ近くに定食屋さんがあったんですよ、おばあちゃんやってて、すごく美味しくって、日替わりだったので、いろんなもの食べれるから、ほぼ毎日そこに行ってたのね、けどある時におばあちゃん入院してしまって、お店も辞めてしまったの、でもそっからしばらくねその晩ご飯を食べるいいお店が見つからなくて、もう僕はね困り果ててたんだけど、結局コンビニで食べたりとか、なんか違う定食屋さん行ったりとかして、本当にいいのがなくって困ったなと思ったんだけど、まあ、そんな感じであなたがいなくなると誰がどんな風に困るのかってこともファン作りによっては大事だなと思っていて、まあ、別に誰も困らないよ他のお店に行けばいいじゃんって言うんだったらファンにはなってもらえないと思うので、もうこのお店じゃないとぜひもうこのお店に行きたいんだって人もね作っていきたいなと思うので、あなたがいなくなると誰がどんな風に困りますかって質問にね答えていただけるといいかなと思います、ここでの秘訣は周りの人を幸せにしていくとファンになっていただけますよってことですね。あなたがいなくなると誰がどんな風に困りますかを考えてみてください。ファンを作り出す2つ目の秘訣は未来を語る なんですけど、例えばあの僕もよく知ってるし、飯野君もよく知ってる人ですごくね応援された人がいるんだけど、経営的に誰かっていうと桃太郎さんです。
桃太郎、
桃太郎さん、桃太郎さんってすごく応援されてると思わない？
え、どういうことですか？
だってきびだんごしか持ってないんだよ。なのに犬も猿もキジも、もう一緒に仲間になりますよっていうし、多分村人でさえもこの着物着ていきなよとか、この武器持っていきなよとか、いろいろ応援してくれたと思うんだよね。おじいちゃんおばあちゃんも応援してくれてるし、すごく応援されてるじゃん桃太郎さんって。きびだんごしか持ってないのになぜね応援されたかっていうと、夢を語ったからだと思うんだよね。鬼と仲良くすると、みんな幸せに暮らせると思うから、ちょっと鬼と話し合ってくるよって言ったわけじゃない。それは理想の未来になる夢だ。すると、まあキジとかサルとか犬ももしかすると同じように思ってたかもしれないね。けど一人ではできないなと思ってたとこに桃太郎さんが出てきて、ちょっと行こうと思うんだけど、じゃあ僕たちも行きますよ、僕たちもしたかったんですよ、って仲間になっていくし、村人たちもそれだったらね、ぜひちょっと応援したいよってなると思う。応援してもらう秘訣、ファンになってもらう秘訣は未来を語るってことじゃないかなと思うので、次の質問は、仕事を通してどんな世の中を作りたいですか。仕事を通してどんな世の中を作っていきたいですか。ただね、あのお客さんと自分の範囲でもいいんだけども、そのちょっと先にあるね、広い範囲とか深い範囲をね見ていただけるといいのではないかなと思いますね。なんかさ、夢を語るってなるとなんか大げさなような気持ちもするけど、まあ、なんでこんな仕事をしてるのかとか、お客様にこうなってほしいんだよねっていうその思いをね、たくさんの人に語っていただけるとより良いのではないかなと思うんです。昔ね、僕広島で講演会を主催するっていうね市民団体を作ってたんですけど、初めね一人から始まったんですよ。でその時も、経営者の友達がたくさんいたんだけど、経営者じゃない友達を作ろうと思って、全然そっちに経営者方面には声をかけなかったのね。でどうやって仲間を増やしていったかっていうと、ブログを作って、ブログにこんな思いで地域を元気にしたいと思ってこの活動を始めたんですみたいな思いを書いたわけ。今の夢ね、夢をガーッと語ったのね。そしたらそれを見た人が次から次に仲間になってくれて、その桃太郎状態というか、私も同じように思ってたんです、同じようにしたいなと思ってたんです、よかったら一緒に仲間にさせてください、仲間にしてくださいって、ね、どんどん増えていって、1年間で、ね、100人200人ぐらいになったんじゃないかなと思ったけど、という仲間がその1枚の文章だけで集まったのね。そういうねこともあると思うので、たくさん夢を、ね、語っていただけるといいかなと思います。次のステップなんですけども、次のステップはもらうよりもあげるってことが大事です。もらうよりもあげる、これも散々ここまでのところでも散々この話をしてるんですけども、まあ、さっきの話じゃないんですけど、応援してあげたいなと思ってもなんかあなたの周りにいると吸い取られてしまうばかりだとなかなかしんどいじゃない、もっと来てほしいとか、もっと応援してほしいとか、もっと働いてほしい、もっと頑張ってほしい、もっと良くしてほしいとか、もっともっとばかりだとスタッフの人もお客さんもあなたの周りにいると吸い取られてばっかりだなってなると思うの、応援したい気持ちはあるけどなんか疲れちゃうなってなっちゃうと思うので、こちらから与えてあげるっていうことがね大事じゃないかなと思うので、例えばさ、壁にサッカーボールを投げるじゃん、とサッカーボールが返ってくるじゃん、サッカーボール投げたのに野球のボールが返ってくることってないじゃん
そうですね、
まずないじゃん、自分が投げたものだけが返ってくるわけ、とするならばさ、応援されたいんだったら応援してあげる方がいいじゃん、すると応援を投げれば応援が返ってくるじゃん、っていうことだと一緒だと思うのね、だから自分が欲しいなと思うものがあればそれをくれって言うんじゃなくてそれをあげると自分のところにも返ってくると思うので、サッカーボールではないんですけども、自分がしてほしいなと思うことをしてあげるってことをね、やっていくとたくさん応援される状態になるんじゃないかなと思うんです、壁からさ、ボールがニョキニョキって入ってポンって出てくることもないじゃん、こっちが投げないともらえないと思うから、まずはこちらから提供する、応援されたいなら応援してあげる、愛されたいなら愛してあげるってことをねするといいなと思います、ここでの質問は、お客様にしてあげれることは何ですか。お客様にしてあげれることは何ですか。それとスタッフや仲間にもしてあげれることは何ですか。スタッフや仲間もね、こちらが与えたものしか返ってこないので、 スタッフや仲間にしてあげれることは何ですか。そしてこれ結構意外だと思うんですけども、同業者にしてあげれることは何ですか。同業者にしてあげれること、同業者ってライバルと、ね、にしてあげれることは何ですか。これもね考えていただけるといいなと思います。大阪のお客さんでエステをされてるお客さんがいるんですよ、
はい、
でその人が、私のお店の周りにはたくさんエステがある、
うんうん、
何十件何百件なんですって、うん、大阪だからね。でけどもなんかみんな集客がうまくいってない、
うんうん、
で潰し合いになってるから、うん、みんなで元気になればいいんじゃないかって言って、
うん、
その地域のエステサロンの勉強会を立ち上げたの。
うーん、
すごいでしょ、
うんうん、
でそこに僕呼んでくださってるね、はいはい、定期的に勉強会してるんですけど、
うん、
するとどうなるかっていうと、その人はみんなから好かれるし、
うん
うん、そのね、何店舗ぐらいかな、3、40店舗ぐらいのお客さんが来てくださってるんだけど、
うんうん、
同じエステだったのに、
うん、
実はちょっと違うよねってことが分かり始めるの。
うーん、
同じエステサロンで同じようなメニューなんだけど、実は売りにしているものとか魅力ってちょっとずつ違うねってことに、
うんうん、
具体的に顔を合わすからね、気づいていくのね、
うんうんうんうん、
そうすると自分の魅力がどんどんどんどん磨かれていくの、
うんうん、
結局その30店舗全部が売り上げが上がり始めてるのね。
へ
ー、特徴がちゃんと見えてくるから、
うんうんうん、
するとそれをね、作り出したその張本人はみんなから感謝されて、
うんうん、
みんなからね、そのお店だけみんなからお客様紹介してもらえるの。
なるほど、
こういうとこは同業者から紹介してもらえるんだよ、
うんうんうん、
あれだったらあのお店に行った方がいいよっつって、そのお互いに紹介が生まれたりして、
うん、
いい関係になっているので、
うん、
ぜひ同業者にもしてあげれることを考えてみると、同業者からも与えられるっていう状態がね、
うん、
作れると思うので、独り占めしないってことをね考えるといいなと思います、
うん、
ここでね大事なポイントがあって、田舎ってどこですか。
田舎、
うん、
出身
大分。あ、大分か、
はいはい、
大分からなんか送られてくることでない、例えばお父さんとかお母さんから、
はい、メール
メールぐらい。なるほど、
メールぐらい。
そっか、そうなんだ、
はい、
そっか。僕昔あの広島に住んでた頃は、
はい、
母親がね九州なんですよ、
はいはい、
福岡なんだけど、
はい、
おじいちゃんは八百屋さんだったの、
うんうん、
亡くなっちゃったんだけど、うん、八百屋さんだったから、小さい頃は野菜とか果物とかが週に1回ぐらいなんかでっかい段ボールに入れられて届くの、
すごい。
それにね、ノートとかも一緒入ってるんだけど、運ばれてくる途中でなんかスイカの汁とかがついて、ノートとかダメになってんだよって送られてくるんだけど、するとさ、もう一人では食べきれないわけ、
うんうん、
からもううちの母親母ちゃんがその野菜を持って近所を回ってくるんだけど、
うんうん、
面白いことに近所を回ってくるじゃん、で空で帰ってくるはずなのに、
うん、
回れば回るほどなんかいろんなものもらって帰ってくるのね、
はいはい、
クッキーもらって帰ったりとか、
はい、
せんべいもらって帰ったりとか、
うん、
なんか今日の夕飯のメニューの一つをなんかタッパーに入れてもらって帰ったりとかするのね、
うんうん、
なんかそうすると、まあ、家にあれば腐るはずのものを人に分け与えてあげれば、こちらもねなんか違うものをもらって豊かになっていくっていうのがあると思うので、
うんうん、
なんかたくさん持ってるものはたくさん与えてあげた方がいいなと思うんだよね、
うんうん、
で才能も一緒で、才能もなんか神様からお裾分けされたようなもんじゃん、
うんうん、
それもなんかたくさんの人に分け与えてあげれば、たくさんの人からね分け与えてもらえると思うので、
うんうん、
一番初めにやらないことを決めようみたいな話もしたんですけど、
うん、
自分が持っていることをたくさんの人にお裾分けしてあげて、
うんうん、
自分ができないことをお裾分けしてもらえれば、
うん、
ビジネスってねより豊かにこう広がっていくんじゃないかなと思うので、
うんうん、
見返りを求めずにたくさんしてあげたらいいなと思います、
うん
うん、あと2つなんですが、ステップ5は一緒に作り出そうです。一緒に作り出そう。 AKB って知ってます？
知ってます。名前は知ってます、
はい、知
って
ますよね、はい、AKB ってすごく成功してるでしょ、
うんうん、
なんで成功したと思います？
なんで、
うん、
原因は分かんないです
。分かんない、
うん、
まあなんか会えるアイドルっていうコンセプトが良かったなってのがあると思うのね、
うんうん、
初めてだと思うんだけど、もうアイドルって遠い存在だったんだけど、
うん、
それを近くにしたっていうのもいいなと思うし、
うんうん、
まあ、もちろん踊りや歌が良かったっていうのもあるかもしれないんだけど、
うんうん、
僕が一番成功したポイントは、
うん、
あのお客様を巻き込んだってところにあると思う。
うん、
例えば CD を買うと握手ができるとか、
うんうん、
あのもっといいなと思うのはメンバーがたくさんいるじゃん、
うん、
その中で誰が一番人気があるのかを選挙で選んだりしてるのね、
うんうんうん、
総選挙みたいなやつやってて、
うんうん、
今年の一番はこの人ですみたいなやってるんだけど、
うん、
そうなるとさ、自分がファンの女の子を何とかして勝たせてあげたいみたいな気持ちになるじゃん、
うんうんうん、
そうするともうすでにお客さんじゃないよね、
うんうん、
なんか仲間じゃん
なるほど、
一緒に頑張りましょうねみたいな仲間になると思うの、
うんうん、
そうするとより濃いファンになっていくんじゃないかなと思ってて、
うんうん、
客さんと自分の間の濃いファンっていうのを作っていくには一緒に作るってことをねしていくといいんじゃないかなと思うんです、
うんうんうん、
昔カップラーメンのキャンペーンしてて、
うん、
復刻の味コンテストみたいなのしてたのね。
うん、
過去にこんな味を発売しました、あなたのお気に入りはどれでしたか、それを投票で1位だったやつをもう一回復刻しますねみたいなやってたんだけど、
うんうん、
それも巻き込んでるじゃん、
うんうんうん、
それとその選ばれたやつって相当売れるでしょ、
うんうん、
自分が選んでるから、
うん、
そういうね関わり合いを生み出すっていうのもね重要かなと思います。
なるほど、
うん、質問はお客様と一緒にできることは何ですか、お客様と一緒にできることは何ですか。例えば新しいメニューを一緒に開発してみるとかっていうのもいいかもなと思いますね、
うんうん、
いろいろ一緒にできることあると思うので考えてみてください。先ほどねあのお話しした工務店さんがピザパーティーとかケーキパーティー、うん、ピザパーティーのケーキをデコレーションする家族向けのパーティーをやってるよって話したんだけど、
うんうん、
あれも1回目は工務店さんが主催したんだけど、
うん、
2回目以降はお客さんが主催してる。
え、そうなんですか。
そう、お客さんが私じゃあケーキ得意だから、
うん、
私じゃあケーキデコレーションケーキの会しますよとか、
うんうん、
私花が得意だからじゃあこの日はみんなでフラワーアレンジメントの会をしましょうとかって無償でやってくれてるの、
うん、
それお客さんと一緒にできるってのはそういうことかもしれないなと思うので、
うんうん、
一緒に考えてみてください、
うん、
はい、次のステップはお客様のファンになろうっていうことなんですけど、
うんうん、
僕もう起業して13、4年になるんですけど、
うん、
初めはねあの印刷とデザインの会社をやってたので、
うん、
で途中この4年ぐらいがコンサルの仕事を始めたんですよ、
うんうん、
で初めて講演会をさせてもらったのも4年ぐらい前なんだけど、
うん、
なんかその頃からなんかすごく、まあ、本当にありがたいおかげさまの話なんだけど、
うん、
もう一急にね全国とかに呼んでいただけるようになったんですよね、
うんうん、
わっと活躍できるようになったから、
うん、
あまりこの仕事においてなんか下積み的な経験をしてなくって、
うんうん、
もうそれすごくありがたいことなんですけど、
うんうん、
そうすると僕しばらくどうなったかっていうともうなんか天狗状態になってた
のそう
ですか、俺はいけるぜみたいな、俺すごいよねみたいな状態になってて、
うんうん、
もうお客さんも次から次に出会えるから、
うん、
一人の人大事にしなくてもいいなっていう感じだったのね、
うんうん、
するとさやっぱお客様を粗末にすると、
うん、
お客様からも粗末に扱われるんだよね、
うん、
当然のことだと思うんだけど、
うんうん、
である時にそれは良くないよって言われて、
うん、
あ確かにそうだなと思って、
うんうん、
それからはなんかお客様を大事にしようと思って、
うん、
さっきのね与えたものが返ってくるって話じゃないんだけど、お客さんにファンになってもらうにはお客さんのファンじゃないの方がいいなと思って、
うんうん、
お客さんの自分自身もお客さんのファンであろうという気持ちで接するようになったのね、
うんうん、
なんか逆にこのまたうまくいき始めたんだけど、
うん、
そういうことを考えてみるのもいいかなと思います、
うん、
ここでの質問はお客様とどんな関係を築きたいですか、お客様とどんな関係を築きたい、大切にすればするほど大切にされると思うので、
うん、
どんな関係をね築いていきたいのかを考えてみてください、
はい
はい、ここでの最後のステップは、自分らしさを深めようです、
うんうん、
ファンになってもらう秘訣をいくつかお伝えしたんですけども、
うん、
もう最も大事な秘訣は、
うん、
もうあなただから応援したいっていうことだと思うので、
うん、
あなただから応援したい、そこのね部分を深めていきたいんですけども、
うんうん、
初めの質問はあなたらしさ10か条は何ですか、あなたらしさ10か条は何ですか、
はい、そうなんですか、
あのね、お仕事をしていく上で大切にしたいなと思うことを10か条で書いてみてほしい
ん
です。
うーん、
例えば、
うんうん、
いつも笑顔でいるでもいいし、
うんうん、
お客さんを大事にするでもいいし、
うん
うん、成果が出るまではやめないでもいいかもしれないし、
うんうん、
何でもいいと思うんですけど、あなたが仕事をする上でこの10個は大事にしたいなと思うことをね、
うん、
書き出してみてほしいなと思います。
うんうん、それは見せるようじゃなくて自分用
に、そう見せるようじゃなくて自分用、自分がこの10個を守っておけば、
うん、
お客様をファンにすることができるし、より良いサービスを提供できるしっていう10個を考えていただきたいなと思います、
うんうん、
で答えが見つからない時は、第3章かな、一番最後で同じような質問をしているので、あなたの特徴なんですかって質問をしているので、そこを見直していただけると、見つかるんじゃないかなと思います、
うん、はい、
まず10個を、ね、書き出してみてください。
はい、
僕の10個もあるので、僕の10個は僕のホームページを見ていただけると、僕の10個を見ることもできるので、どんな10個かなと気になれば、僕のウェブサイトを、ね、見ていただけるといいなと思います。はい、で、次のステップがあって、
はいはい、
まあ、10個書き出すじゃない？10個書き出しても、それって例えばさ、社長室に 地域に貢献するみたいなこう書いてあったりするじゃん、うん、
はい、
ただのお題目でしかなくなったりするでしょ、
うんうん、
せっかく10個書いても書くだけでは何の意味もないので、
うんうん、
それを深めていきたいなと思うんですよ、
うんうん、
深め方が2つあって、1つ目は とはを考える。
とは、
とは例えばね、愛とはって聞かれたら、
うんうん、
僕の答えと猪子の答えは違うでしょ、
うんうん、
なぜ違うかというと、人って頭の中にあるこうモヤモヤっとした考えを、
うん、
自分の知っている言葉の中で一番ふさわしいものに置き換えて喋ってるじゃん、
うんうん、
そのモヤモヤっとしたものが違うかもしれないじゃん、
うんうん、
なので僕の愛と猪子の愛は違うかもしれないじゃん、
うん、
ってことは愛ってなんだろうねって深めないとそのモヤモヤは見つからないじゃん、
うんうん、
モヤモヤとしたままじゃん、
うん、
なのでとはを考えた方がいいなと思う、
うんうん、
例えばいつも笑顔でっていうのが十箇条にあったとしたら、
うん、
いつも笑顔ってどんなことなんだろう、
うんうん、
笑顔とは何なんだろう、
うん、
ってことを考えると、まあ、お客様に気持ちよく接することかなとか、
うんうん、
自分も仕事も楽しく取り組むことかなとか、
うんうん、
いろんなねとはが見つかると思うので、
うん
うんうん、まずはそのとはを考えてみる、
うんうんうん、
この10箇条一個一個に対して考えてみてほしいんです、
うん
うんうん、で、とはが明確になってもたださ、それについて学びが深くなっただけでまだ表現できてないので、
うん、
その次は、絵に描いた餅にならないために、
うん、
いつも笑顔でいるにはどうすればいいだろうを考えてみるといいと思うね。笑顔って何だろうが分かったら次はどうすればいいだろう、
うん、
ってことを考えれば、まあ、一つ一つ実践できていきお客さんに伝わっていくと思うので、
うん、
次の質問は今できることは何ですか、今できることは何ですか、10箇条全部についてね、その答えを書いてみていただけるといいかなと思います、
うんうん、
するとね、お客さんに伝わっていくんじゃないかなと思うので、ぜひやってみてください。例えば僕は一つ分かりやすくあるということを大事にしてるのね、
はい、
で、じゃあ分かりやすいとは何だろうって考えたら、
うん、
知らない人でも分かる、
うんうん、
まあ、当たり前のことだけど、
うん、
なんか小学生でも伝わる、
うん、
ということが分かりやすくって、プラス相手のある相手の言葉の中から喋る、相手が知っている言葉を使う、
うんうんうんうん、
難しい言葉を使わない、
うんうん、
相手が知っている言葉の中で話をする、
うん、
ってことをすると分かりやすいってことになると思うので、
うん、
どうすればっていうのは、まあ、相手が知っている言葉を使うとか、
うん、
エピソードをたくさん喋るとか、
うんうん、
専門用語を使わないとかを意識して分かりやすくってことを、ね、表現しています、
うんうん、
ぜひね、10箇条一個一個について考えてみてもらえるといいかなと。
はい、
はい、ここファンを作るってことのまとめなんですけど、僕もね、もう十何年前ぐらいに自分で仕事を始めた時があったんですけど、
うん、
もちろん知識も経験もなかったから、
うん、
自信が全然なくって、
うん、
もういかに自分を大きく見せるかみたいな、
うん、
自分をよく見せるかみたいなことを一生懸命でやってたんだね、
うん、
するともうあんまりね、そのファンっていう状態にはならなくて、お客さんっていう状態はあったけど、
うんうん、
応援してやるよみたいな人は一人もいなかったので、
うんうん、
で、ある時になんか社長、お付き合いのあった社長さんが、
うん、
お前はね、大きく見せようとしなくていいんだと、
うん、
ありのままの自分をね、見せればいいんだよと、
うん、
周りの人はみんな気づいてんだからって言われて、
うんうん、
あ、みんな気づいてんだと思ってじゃあいいやと思って、
うん、
できないこととか失敗したこととかうまくいかないこととかも全部こうさらけ出したね、恥ずかしいことも全部さらけ出すようにしたの、
うんうん、
社長さんの会とかに行ってもね、
うんうん、
よく見せることをやめたら、
うん、
不思議なことに応援してくれる人がたくさん増えて、なんかもう仕事を全部お前に任せるねみたいな、
うんうん、
で会社さんがね、たくさん増えてきて、
うんうん、
すごくうまくいったんだけど、
うんうん、
そういうなんか等身大の自分というか、やっぱ人の心を引きつけるのはやっぱり人だと思うので、
うん、
なんか作ったものじゃなくって自分の中にあるその考え方とかあり方とかが自然に伝わっていくので、
うんうん、
よく見せようとかせずに、
うん、
ありのままの自分を出していただけるのがいいんじゃないかなと、それがね、ファンにつながっていくんじゃないかなと思います、
うんうん
うんうん、
で、その今の話の、
うん、
その自分らしさを出すっていうのは、
はいはい、
そのお店を経営するにあたっては、
うん、
どう出していけばいいんですか。
なるほど、例えばそうだな、どんな例がいいかな、例えば美容室だったら、
うん、
よりよく見せようということもすごく大事なんだけど、
うん、
自分の等身大以上のものを見せようとするとそれは逆になんかね、薄っぺらく見えちゃ
う
ことがあると思うんです。 ですよね、うんうんうん、なのでよりよく見せようっていうことも大事なんだけど、うんうん、10あるものを10伝えることはすごくいいと思う、
うんうん、
10あるものを15に見せようとするとうまくいかないと思う。
あー、なるほど。
よりよく見せるっていうのは10のものがちゃんと10伝わるってことはよりよく見せるだと思うのね、
うんうん、
5を盛らないってことが大事で、
うんうん、
できないことはできないでいいし、
うん、うん、
苦手なことは苦手でいいし、
うんうん、
やりたくないことはやりたくないことでいいと思うんだけど、
うんうん、
それもできますよとか、うんうん、いいですよとかっていうそのごまかしをしないってことがね大事じゃないかなと思っていて、
うんうん、
なんか今の時代さ、まあ、SNS でこんだけ情報が拡散される時代だから、
うん、
あの表と裏を作るとすぐバレちゃうでしょ、
うんうん、
なんか表と裏のない関わり方をしないといけない時代だなと思っていて、
うんうん、
この人表ではこんなこと言ってるけど裏ではこうなんだよみたいな情報がすぐに拡散しちゃうから、
うんうん、
あの従業員から拡散されたりもするから、
うんうん、
表裏のないことがそのファンを作るっていう自分らしさをありのまま出すってことじゃないかなと思うんですよね、
うんうんうん、
それをうーん自分らしさをまとめた状態でお店ができるとより良い状態ができるんじゃないかなと思うので、
うんうん、
うん10あるものを10出していく、
うん、
盛りすぎないってことをね考えてもらえるといいんじゃないかなと思います。
はい、
はい、ぜひ、ファンを作るってことも、ね、一緒に考えていただけるといいかなと思います。ありがとうございました。